今日の私のメッセージの主題、それは恵みの上に築かれる人生、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。はじめに聖書の御言葉を開きたいと思います。お手元の聖書をお開きになってください。第二ペテロの手紙1章5節から9節です。第二ペテロの手紙第1章5節から9節です。よろしいでしょうか。はい、ではお願いします。
だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているのです。
先日ですけれども、私の住んでいるマンションで改装工事が行われました。と思われるかもしれませんけど、この雨季のシーズンで本当に大変なんですけど、その改装シーズン、改装工事というのは何かというとですね、ペンキ塗りなんです。雨の中、湿度が非常に高い中でペンキ塗りの工事が始まりました。それはマンションができて築もう20年以上経ちました。したがってサビがついたり、あるいはまた扉のところがちょっときつくなってしまったり、あるいは消火栓のその鍵のところ扉もで錆びついてしまったりですね、いろんなことが起こって、もうそろそろペンキを塗り替えなくちゃいけないと、まあ、そういう時期になりまして、ちょうどこの雨季のシーズンでありましたけれども、まあ、とにかく、この塗装工事をしなければならないということで、業者さんにお願いして塗装工事を始めたわけです。まあ、初めは1週間程度で終わるという予定だったらしいんですけど、何しろこの雨が降ったり止まったり、雨が降ったり止まったりですね、結局のところ約4週間近くかかってしまったんです。ですからまあ大変だったんです。それまでですね、あちらこちらにビニールシートが貼られて4週間本当に不自由な生活をしたわけでありますけれども、今ではもう見違えるほどきれいに新しくペンクが塗られましたからですね、なっております。私はこのペンキが塗られた前と、そしてペンキが塗られた後のことを考えたときに、つまり before それか after、 この2つを考えたときに、私たちの生活はどうだろうかと思ったんです。私たちがイエス様に出会う前、これは before です。イエス様に出会ってから after です。私たちは before と after、 一体どれだけの違い、どれだけの変化があるんだろうか、まあ、そんなことを私は考えたのであります。で、今日のテキスト、それは離散したユダヤ人たち、このユダヤ人たちのクリスチャンの成長について書いてるんです。彼らもユダヤ人であって、天と地を作られた誠の神様について聞き教えられた人たちでした。しかし彼らはイエス・キリストにお出会いして、そしてユダヤ人クリスチャンとして働き、また動き始めたのであります。そうです。ですからその彼らも、あちらこちらに離散した彼らがですね、 before その前の時と後の生活が一体どのように変わったのかということ、もちろんそこには御霊の助けによって彼らが大きく変えられた姿を私たちは知ることができます。で、そのユダヤ人クリスチャンたちに対してペテロはこの書簡を書き送りました。そこで私は今日も神様の御声を聞いてみたいと思います。皆様のお手元のレジュメに従ってポイントは2つです。この2つから今日お語りしたいと思います。まず第一、恵みの上に立つキリスト者ということです。御言葉をお読みいたします。第二ペテロの1章の5節、だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。ここでだからこそと5節で始まっております。それは実はその前の1節から4節を受けているんですね。4節をお読みします。その栄光と栄誉を通して、 尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなるためです。キリスト者は神様の恵みを受けて神様のご性質に預かるものとなるという幸いです。ですからあらゆる熱意を受けて傾けて神の恵みの上に自分の信仰の家を建て上げるということです。家を建てるということで最も重要なことは土台であります。ペテロは信仰というこの土台の上に何をどのように重ね積み上げていくべきかとここで述べています。何はともあれ私たちは神様の恵みによって信仰に導きられた事実を覚えなければなりません。ヘブル人への手紙の11章6節こう書かれております。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自身を求め神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰、それは土台です。家を建てる際の基礎となります。ですから私たちは信仰をまずしっかりしなければその上に家を建てることができません。この土台がまず据えられることが大切なことですね。すべては土台から始まるからであります。皆さんここで少し考えていただきたいんです。この書簡は苦しみの中、試練の中、そしてまた迫害を受けている彼らに対して書かれた書簡ではなかったでしょうか。しかしここで書かれている内容は一般的ないわゆる励ましのレターとは違いますね。一般的なことであれば苦しみの中にある人に頑張りなさい、元気でいなさい、勇気を出しなさい、まあ、こういう励ましの言葉が多いと思います。なぜペテロはこのように書いたのでしょうか。それはここに苦しみのもとで生ける秘訣があるからです。聖書は私たちに苦しみや試練や困難の中にあっても全く違った生き方があること、そしてそれが最も幸いであることを教えてくれています。5節でペテロはあなた方はあらゆる熱意を傾けてと述べましたね。この熱意という言葉は努力というふうにも訳すことができる言葉であります。そうするとある方はプレッシャーを感じる、こう言われるかもしれません。私たち努力して頑張ってクリスチャン生活を送らなくちゃいけないんでしょうか。いい子ちゃんになるために言葉を気をつけなきゃならない、また行動も気をつけなきゃならない、まあ、そのように意識される方があるかもしれませんね。熱意とかごめんなさい、努力とか精進とか頑張りという言葉、特に今の時代は私ある人々は敏感にそれをキャッチするものです。なぜかといえば本当に今競争社会です。生き残りをかけた競争社会の中でもっと努力しなさいよ、もっと頑張りなさいよ、もっと営業成績を上げなさいよ、いろんなことから周りから言われますね。葉っぱをかけられるんです。そして疲れ果ててしまうことさえあるんです。やっとの思いで教会の礼拝に集う、そういう方も中にはいらっしゃる。そういう時代に私たちは生きてるんです。ですから非常に厳しく聞こえるかもしれません。確かに努力にはストレスを与え圧迫し、また疲れさせるような、そしてある時は身を滅ぼすような努力もあります。特に真面目な人です。真面目な人はですね、本当にそれを忠実に捉えますから努力するんです。頑張るんです。忠実なんです。ですから病気になってしまうこともありうるんですね。しかし私たちを自由にし力づけ、私たちを生かす努力もあります。つまり皆さん、いわゆる悪玉菌と善玉菌があるように努力にも2つあるんですよ。私たちはその違いを正しく見極める必要があります。では私たちを生かす努力というものがあるのでしょうか。あります。それは主イエス様にある努力のことです。主イエス様にある努力のことです。神様は私たちが誠実であること、最善を尽くして歩むこと、 そして神様を愛する生き方を確かに求めておられます。しかしそれは私たちの肉の頑張りや精進ではありません。私たちに命と経験、一生の三節に出てくる言葉に関する全ての恵みをお注ぎくださる主イエス・キリストと共に、歩む、そして人生の家を築いていくという、そういう歩みなんです。ですから私たちのこの歩みというのは人間的な努力によって頑張る、そういったその歩みではありません。私たちが忘れてはいけないこと一つあります。それは私たちはどこまで行っても恵みの上に立つキリスト者であるということです。私たちは明日も明後日もしあさっても来月も来年もどこまで行っても恵みの上に立つキリスト者であるということです。これは本当に素晴らしい贈り物です。恵みですから、ともかくとにもかくにも感謝の心を忘れてはいけませんね。恵みの中にあるんですから、そして恵みの上に私たちは人生の家を建てるんですから。では皆さん、恵みの上に立つキリスト者はどんな実を結ぶのでしょうか。ペテロはここで実を結ぶキリスト者について述べています。それが第二のポイントです。御言葉を読みします。一章の五節です。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。皆さん、いくつありましたか。そうです、7つあったんです。この7つの徳目がここで挙げられているんです。皆さん、私はこれを7つの恵みの性格と読んでおります。7つの恵みの性格です。順に見てみたいんです。まずペテロは信仰には徳をと始めました。信仰がスタートなんです。徳というのは道徳的な立派さのことであります。それは主イエス様のうちに表された徳、すなわち神様のご性質を表すものです。キリスト者が主イエス様と共に生きる歩みの中で信仰に徳が加わるならば、イエス様に似せられて、イエス様の清さ、イエス様の謙遜さ、イエス様の優しさ、イエス様の乳は、こういったものを身につける人になるんです。クリスチャンという言葉はクライスイアンという言葉の合成語であることをご存知でしょう。クライストというのはキリストです。イアンというのは何々に似た人です。初代教会のクリスチャンたちはもうイエス様のお姿は見えなくても、そのクリスチャンたちの姿を見たときに、まるでイエス様に似るようなその姿であったというところから、クリスティアン、クリスチャンと呼ぶようになった、言われております。そうです、この7つの恵みの性格の第一は信仰であり、信仰に徳を、この徳が与えられる、備えられるというんです。皆さん、どう頑張っても私たちの内側にはこれはないんです。生まれながらの自分には。でもペテロはまずこの徳を挙げています。そして2番目に、徳には知識をと言っています。神様のご性質を身に帯びていくためには知識を増す努力も必要であります。しかし知識ばかりを追求して信仰生活が形骸化してしまって、頭だけの信仰になってはなりません。過去のキリスト教会の歴史を見るときに、私たちは反面教師をたくさん見ることができます。信仰生活の実践には知識による方向づけ、これ必要です。無知であったら確かにならない。物事を正しく判断して、正しく判断していくためには、この御言葉によって養われた視力、見る目です。この視力が必要となってまいります。また知識とともに知恵が与えられてきます。私たちの身を守ってくれるからです。ですから知識が加えられることも大切です。そして3番目には、この知識には自制をと言いました。自制というのは自分自身を正しく管理することのことですね。ペテロの時代、 クリスチャンは異教社会の中にあった不道徳と直面させられていたんです。皆さん、今の時代と変わりがあまりありません。人間の政治的な堕落というのはいつの時代も神様から離れた社会では起こりました。彼らは不道徳と直面させられました。彼らは正しく生きようと願っていても周りに誘惑する環境がありました。それは日本の社会でもヨーロッパの社会でもアメリカの社会でもそうです。それは今の時代でもそうではないでしょうか。私たちの心は燃えていてもたやすく神様の御心を見失ってしまうんです。そして自分の欲の方へ引きずられてしまうという弱さがあります。ですから大切なことはその弱さにどれほど気づいているかということです。自分の弱さを本当に気づき、自分の弱さを本当に意識しているならば、私たちは注意を払うものです。神様は弱い私たちのために贖いの御業を完了してくださいました。弱さによって永遠の滅びに向かうことがないように、逃れの場、救いの道を備えてくださいました。それがイエス・キリスト様の救いです。御言葉は一章の4節でこう語っています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。皆さん、この一節は非常に短く、また簡潔に書いています。それは欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、そして神様のご性質に預かるもの。ここには非常に大きな大きなステップが私あると思います。なぜかといえば、欲望がもたらすこの世の腐敗、そこにどっぷり入ってしまうならば、とても神様のご性質に預かる身となることはないんです。神様がイエス様をお送りくださって私たちをお救いくださったのは、私たちが欲に溺れてしまって身が滅ぼされてしまうような、そんな歩みをするためではありません。そうではなくて、いいえ、神様のご性質に似るものとして私たちを祝福するために私たちを選んで、そしてキリスト者としてくださったんです。私たちはキリスト様の十字架によって律法が全て廃棄されたことを知っております。そして自由となりました。もう律法の中で生活していないんです。その自由をどのように用いるのか、またその自由を何のために用いるのか、自分を喜ばせるためであるのか、あるいはまた神様を喜ばせるためであるのか、自分を律するということは大切なことであります。そうです、皆さん、知識が増して自分を律することができなければ、それは本当に残念なことです。与えられた自由を私たちがどのようにコントロールしていくか、信仰者として生きる生き方が問われています。自制、それは大切です。皆さん、自制をするには管理をすることが大切ですね。例えば時間の管理です。多忙な方には正しく時間を管理する知恵が必要です。そうです、忙しい生活の中でつい時間が足りなくなってしまいます。しかし時間は作り出すものであるとよく言われております。生み出すものであるとも言われますね。そうです、ですから時間を守らない人はいつまでたっても守らない人が多いですよ。逆に時間を守る人は必ず時間を守られます。ということは、それは時間の問題じゃなくて自分の問題、自分がどのように自制を自分に置いているのか。多忙であるからこそ、皆さん、忙しいからこそ、私たちは時間をうまくコントロールする必要があるんじゃないでしょうか。時間と時間の合間に神様の義を補うためのスペース、神様の愛を知るためのスペースを置く必要があるのではないでしょうか。神様の愛を表すためのスペースを確保したいものです。そういう意味で自制が求められます。同じように私は神様から与えられた健康も自制が必要だと思います。皆さん、誤解しないでください。病気は別です。病気は別です。私が言う自制というのは自分の体の管理のことです。自分の体の力、そのあれを超えてたくさんの食事をとったり、 たくさんの飲み物を飲んだり、その結果体を壊してしまう、そういう人がいます。それはやはり自制していないからです。自分自身を管理するということ、健康面においても非常に重要なことだと思います。ですから私たちは日常生活においてやはり自制は求められていくのではないでしょうか。健康管理、時間の管理、あるいはまた神様の前にある生き方の姿勢の管理、こういった管理を私たちは自制することができるならば、きちっとこれは素晴らしい器として世の多くの人々に証しとして立つことができるようになりましょう。そして4番目、自制には忍耐をとペテロは言いました。忍耐についてはペテロの第一の手紙で繰り返し繰り返し述べてまいりますね。もうすでに私たちは学びました、忍耐が必要だ。皆さん、ここで言う忍耐というのは我慢強さを言ってるわけじゃないんです。神様への確かな信頼という内容を備えたものです。忍耐とは神様の力を信じて、そして神様の導きに期待する、ゆえに私たちに与えられる力のことなんです。何の根拠もなく、ただ我慢してじっとして頑張る、そういう忍耐ではありません。そうではなくして、神様にあって私たちは期待する、神様の導きを期待する、ゆえに与えられる忍耐、これも実はキリスト様にあって持つことができるようになるんです。さらに5番目、忍耐には経験をとペテロは言いました。経験とは神様を恐れて生きる生き方のことです。それはまた神様を愛することでもあります。イエス様はこのように言われました。マタイの福音書第22章37節、イエスは彼に言われた、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。神様のご主権を尊い、そして誠のへりくだりをもって神様を愛する歩みをさせていただくということ、これが経験です。でこの経験も私たちは生まれながらに持っているものではありません。いえ、神様にお出会いしてからです。お出会いしてから神様を私たちは恐れて敬って、そして神様を愛して神様の方に向かって歩む歩みなのであります。第6番目、経験には兄弟愛をとペテロは言いました。兄弟愛、それは当然のことながら兄弟たちの間だけの愛を言ってるんじゃなくて、姉妹も含んでます。兄弟姉妹間の愛のことを言ってます。そうです。そして前の経験が神様への愛を表すのであるならば、すなわち5番目の経験がですね、神様の愛を表すのであれば、兄弟愛は人に向けられるところの愛であります。ですからこれも恵みの上に立つキリスト者に、クリスチャンに与えられるものです。ですから恵みの中の一つは贈り物ですよ。ギフトとしてこれが与えられているんです。そして7番目、兄弟愛には愛をと言っています。これは全てを総括するものとして愛がある。この愛は言語ではアガペという単語が使われています。神様の愛です。私たち人間が持っている程度のレベルの愛ではなく、見返りや報酬を一切求めないところの神様のご本性であるところの、神様のご性質であるところの、この愛、アガペの愛、これが挙げられているんです。ですから皆さん、信仰で始まって、そして7つのところに徳目が進んでいって、愛で完結する、これらが7つの徳目、7つの恵みの性格です。キリスト者にこれらの恵みの性格が増し加わっていくならば、性格、信仰生活は躍動していきます。間違いなく躍動していきます。そして実を結ばせてくれるものです。素晴らしい経験を重ねていく歩みであります。神様の恵みはますます私たちのうちに熱心を起こさせてくださるでしょう。ペテロは1章の5節で、あらゆる熱意を傾けてと言いましたね。あらゆる熱意を傾けて、 生きることを進めました。具体的には信仰の上に徳から始まった6つの徳目が加えられ、信仰が全うし計7つの徳目、皆さん、それがキリスト者に与えられる恵みであるとペテロは説いたのです。さあ皆さん、そんな生き方をすることができるんだろうか。私はこの御言葉を黙想していた時にですね、昔のことを思い出したんですよ。私が中学生の時でした。伊香保のバイブルキャンプというところに行って、そこで私は信仰を持ったんですが、この榛名山のふもとにある伊香保というところのすぐ下には渋川という町があります。この渋川に一人のアイルランドから宣教師ご夫妻が来ておられました。その方の名前はムーランさんというやつ、ムーランさん、名前をはっきり今でも私覚えてますね。ムーランさんは本当に私の2倍ぐらいの幅があって、厚みがあって高さもあって、いわゆるお相撲さんのようなもう立派な体格の方です。この方はですね、ブラザレンの宣教師であります。ですから神学校に行って特別に聖書知識を学んで勉強して送られた宣教師ではないんです。彼の特徴はですね、聖歌詩から賛美を作る、聖句詩から賛美を作る、聖書の御言葉はそのままにメロディーをつけて、彼は賛美歌を何十曲と作ったんです。そして彼は口ずさんで歌っていたんですね。だから御言葉にまあメロディーをつけて歌う、簡単に言ったら。でも彼は楽譜は書けないし、楽譜読めないし、だから音楽家の方にお願いして、彼が歌うのを付箋に書いてもらって、そして図面じゃなくて楽譜に書いてもらって、彼はそれを賛美したんですね。そしてその彼はですね、職業がパン屋さんなんです。で、当時中学生の私にとって考えられなかったんです。パン屋さんの彼が宣教師になって、そして遠い遠い日本、まだあの当時は飛行機で来る人はもうルクソスだったんです。船で多くの人が来た時代ですよ。船でアイルランドからですね、日本まで来てイエス様の福音を伝えるために、その語る宣教師で来られた。このムーラン宣教師のメッセージはですね、まさしくシンプルそのもので、難しい神学的な話は何にもないんです。でもどうしてか、皆さん、もう50年以上経っても私のこの部に離れない。なぜでしょう。それは彼の顔から出る、その柔和な顔から出るイエス様のその香りなんですよ。彼は本当に柔和な顔で優しく神様を賛美して御言葉を語り、難しい話何一つしなかった。でも中学生の私の心にそれがはっきりと今も思い浮かべることができる。それを考えた時にですね、このムーラン宣教師は確かにこの6つの徳目、この品性を神様から与えられたものだなってことを思いました。特別に高い教育を受けた人ではありませんでした。また音楽的な才能もある人ではありませんでした。でも彼の生き方には日本の多くの人々に、きっと私だけではないでしょう、多くの人々に素晴らしいお手本の生き方を示してくださったんです。それは彼の内側に生きておられるイエス様、そこから現れるところの7つのこの徳目、品性が現れてきたんです。さあ皆さん、ここでこの恵みの性格を少し整理してみたいんですね。神様は私たちに素晴らしい7つの恵みの性格を与えてくださいました。迫害と苦難があります。試練の中にあった彼ら、あちらこちらにちりちりバラバラになったユダヤ人クリスチャンたちに対して恵みの性格が備えられているとペテロは言ったんです。どう考えても苦しみの中にある人々に対して与える、送り届ける言葉ではありません。なぜか、それはペテロは世の腐敗から免れて神様のご性質に預かるものとなる、それが最も幸いな道であることを彼は確信して説いたのです。 100% 神様からの贈り物である。そう考えてくるときにペテロ自身がそうでしたね。ペテロ自身の職業は漁師さんでした。ガリラや湖畔で、そして網を放って魚を取っている漁師さん、その彼がこれほどの文章の書簡を書くことができたということは、私は驚くことだと思います。 明らかに聖霊なる神様のがご介入ささって、かつてのペテロではない、前のペテロではない、ビフォーのペテロではない、あのイエス様に、復活されたイエス様にお出会いしたペテロは 100% 変えられたんです。皆さん、ペテロはこのお方のためなら私は火の中あるいは水の中どんなところでも行きますと言って歩み出した人ではありませんか。他の弟子たちがみんな裏切っても私は主を裏切らないと彼は大変遭遇した人でありました。でも彼は裏切ったんです。でも彼は水の上を歩き始めて怖くなって沈み始めたんです。その彼を見るときに決して立派なまた優れたペテロではなかった。ところがそのペテロがアフター復活のイエス様に出会ってクリスチャン、本当のクリスチャンになってからイエス様に会って変えられたんです 100%。そしてこのような書簡を書き送り、そればかりではない。同胞ユダヤ人たちに対してこのような勧めの言葉を送る指導者になっていった。そう考えてまいりますと、キリスト様に出会うということはとっても大きなことであるということです。かつての私がどんなに至らなくても、どんなに足りないものであったとしても、それはかつてのこと。でもイエス様にお出会いして、アフター、イエス様にお出会いした後は、イエス様によって恵みによってあなたの人生の家が作られて建てられていく、築かれていくと。そうです、クリスチャンは例外なくお一人お一人がこのような恵みの土台の上に置かれているんです。ですから私たちはこのことを喜ぶことができます。私たちはこのことを感謝することができます。なぜなら私のうちにそのような値がないことをよく知っているからであります。そうです。そして大切なポイントが2つあります。一つ、それは恵みの性格というのは一つ前の恵みの性格の土壌の中で成長していくものであるということです。お分かりでしょうか。皆さん、7つの徳目が挙げられました。はじめに信仰には徳をと言いましたね。つまり徳が養われるのは信仰という土壌の中で養われていくんです。徳が養われるのは皆さん知識をと言ってました。そして知識には自制を、つまりその次の徳目が養われるためには前の徳目の上に自分が置かれているということです。言い換えると信仰がなければ、信仰がスタートしなければこの徳目を上に積んでいくことができないということです。また逆に言えば信仰があるならば、本当にイエス様を信じて信頼するならば、頭ではない、理屈でもない、理論でも議論でもない、ただ単純にイエス様を救う人を信じるならば、その上にイエス様が一つ一つの徳目を積んでくださるということなんですね。ですから皆さん、一つの前の恵みの生活の土壌の中で成長していく、それが次の徳目なんです。つまりキリスト者のクリスチャンの人格というのはその恵みによって成長していくってことです。さあ、そう考えてまいりますと、皆さん、私たちが肉的な人間的な努力や人間的なお勉強をして立派になるというのではないということです。どれだけ勉強しても、いわゆる知識の巨人と言われたあの立花さんですね、立花さんですかね、はい、亡くなりましたね。本当に残念です。あの方はすごいです。一冊の本書くに500冊以上の本を読んで調べるんです。もうありとあらゆること、ものすごく優秀な方で、でも彼のお母さん熱心なクリスチャンだったことご存知ですか。彼のお母さんは敬虔なクリスチャンだってを知っています。私の友人お亡くなりになったんです。その方と親しくていつも教会に通っていました。ですから彼も聖書に触れてるはずですよ。聖書の御言葉に触れてる。でも知識の頭良すぎたんです。彼はいろんなことを勉強、いろんなこと、確かに多くの貢献をした人だと思います。でもお母さんの影響は大きかったと思います。書物を愛する人になったということはバイブルから来ている。お母さんが敬虔なクリスチャンであることを私は知っていました。そうです、キリスト者の人格、それは恵みによって成長する。2番目、恵みの性格というのは違いが他を含んで融合して和のようにつながって 恵みの品性を形成していくものだということです。初めの信仰に富む人は最後の愛にも富む人になっていくということです。ここで次の画面出していただきましょう。皆さんこの画面を見てください。ポイントでこちらさせてくださいね。信仰、これがスタートなんです。信仰からスタートして左側まで徳に行きます。徳の上に忍耐が、忍耐に経験が、経験に兄弟愛が、兄弟愛に愛が備わる。そしてまたこれが皆さん一つ一つ関連しているということで、そしてこれが性格、恵みの性格としてそのキリストさんの人格につながっていく。言い換えるならばイエス様のご人格なんです。イエス様のご人格、まるでこの一つの輪のようにですね、こういうふうにつながっていく。ですから私たちは何はともあれ信仰がなければ神に喜ばれませんと、あのヘブル人の手紙の11章6節にありました。ヘブル人の手紙の11章を見ますと、信仰がなければ、信仰がなければ、あるいは先人たちは信仰によって、信仰によって、もう何度も何度もくどいほど出てまいりますよね。お分かりでしょう。信仰がスタートなんです。信仰、それは皆さん教会学校に来る子どもたちの小さな信仰から始まり、もっともっと経験豊かな先輩に至るまでの信仰、いろいろレベルがあるかもしれない、人間的な違いはあるかもしれない。でも神様の前には一つです。単純にイエスをキリスト、救い主と信じるかどうか、その一点です。ですから単純に神様を信頼するということ、これが皆さんこの信仰のスタートです。そしてこの信仰のスタートによって私たちがこのような性格に預かることが許されて、そしてそれが私の人格にまでつながっていくとするならば、なんという大きな喜びではありませんか。また逆言うならば、もし私たちがこのような大きな贈り物が備えているにかかわらず、これに預からないクリスチャンライフを送るとするならば、もったいない。イエス様が私たちを選んで救ってくださったのはそんなためではない。イエス様が私たちを救ってくださったのは、自分に似るようになるものとしてあなたを職場で、家庭で、学校で置くためである。でもその私たちは不完全なんです。至らないんです。欠けたものたくさんあるんです。でも Don't worry、 心配する必要ない。主は私たちと共にいてくださる。そして実を結ぶことができる。これがキリスト者に与えられた特権なんです。一章八節をお読みいたします。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点であなた方が役に立たないものとか実を結ばないものになることはありません。皆さん素晴らしい御言葉ではありませんか。あなた方が役に立たないものとか実を結ばないものになることはありません。そうです。教会の中でも、また私たち住んでいる社会の中でも、私たちはあの人は役に立たないと思うかもしれない。そうですね。私たちこれらのものが備わって、一人一人備わっていくならば、誰一人役に立たないものはいないと聖書は語っています。皆さん、信仰には徳を、徳には知識を、知識には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を。これらが私たちのうちに備わって、それらがますます豊かにされていくならば、育まれ成長していくならば、主イエスさんを知る者として役に立たないものや実を結ばないものになることはありませんということです。さらにこう述べています。一章の9節、これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているのです。そうです。私たちのビフォー、かつての罪はイエス様の恩賜によって清められたことを忘れてしまっている。自分の目先のことしか見えてない近視眼、近眼になってしまっているんだ。ここに私たちはペテロの霊の視点について考えることが、学ぶことができると思います。ペテロの生涯を見るときに、先ほどお話ししましたように、本当に180度大きく転換した一人でありますね。そうです。彼は 自らが大きくこのように変えられて、自分の以前の罪は過ちや失敗たくさんしたけれども、イエス様によって清められたはっきりと自覚している。そのような霊の視点を、霊の目の視点を彼は持っていました。ですから同じように彼はそうユダヤ人クリスチャン人に願ったんです。近視眼的になってはならない。そうです、近視眼の人というのは近くのものはよく見えますけれども、少し離れていると何も見えない。目先のものは見えますけれども、遠くやそして周りを正しく見渡すことができなくなってしまう。自分の人生の方向性、自分の人生の目的、また神様の御心、神様のご意志を正しく見渡せないということも霊的近視眼の特徴であります。ペテロはこう言いました。一章九節、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているのです。私たちはそうなりたくありません。近視眼的になってはならないと思います。いいえ、もうすでに自分の以前の罪はイエス様にあって許されたんだ。そう、あなたは新しくされたものであり、見よ、すべてが新しくなったと聖書は語っています。一章四節、それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。いかがでしょうか。私たちは霊的近視眼になっていないでしょうか。私たちは御言葉を通して神様がお語りくださっていることを思い出し、そして主に応答するものでありたいと思います。もう少し考えるならば、私はこの七つの恵みの性格はそもそも私たちのうちになかったものであるということを再認識する必要があると思います。しかしイエス・キリスト様の贖いの御業によって私たちは新しいものとされました。それは恵みの性格である神様のご性質に預かるものとなる。それはただ神様からの一方的な恵みであります。ですからクリスチャンの人生は恵みの上に築かれていくものです。恵みの上に立て上げられていくものであります。ペテロは一章八節でこう言いました。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点であなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。そうです、お一人お一人が神様の前にたっとい器であるということ、このことをペテロは言っています。恵みの性格に預かるということは、まずイエスキリスト様を知ることです。そして無益な人はいないということ、なんと幸いなことでしょう。イエス様を知るようになれば無益な人は誰もいない。では皆さん、イエス様を知るとは一体どういうことでしょうか。それはイエス様の人格、イエス様を人格的に知るということです。私たちはイエス様を人格に知るということは、実は神様のご性質に預かるものとなる。それは神の恵みであるということです。ここまで私は心を静めて学んでいたときにですね、なぜあの迫害家の苦しみの中でシベリアの収容所で20年も25年も長い間苦しみの中に置かれた人々が力強く生きた証人として中で生きることができたかということ、その秘訣は分かりました。それはこのようなキリスト様にあるところの7つの徳目を、品性をいただいているからです。知識ではない、神学でもなかった。それと全く同じことが今北朝鮮で同じことが起こっています。北朝鮮今食物不足です。食べ物がないんです。大変な状況で闇市でいろんなものが高く売られ、また略奪、強盗、泥棒がたくさん出ているそうです。しかしその中でクリスチャンたちが地下に潜って密かにお互いがお互い助け合って生活し合っている、そのレポートを最近聞きました。本当に厳しい状況の中にあって、なぜ皆さんそんなに力強く生きることが彼らできるんでしょうか。皆さん、あの旧ソ連東方だけではない、現代でも北朝鮮においても、いやその他のこと、例えばミャンマーもそうです。ご存じのようにミャンマーにもたくさんクリスチャンいらっしゃいます。苦しみの中に置かれているんです。でも彼らは 苦しみの中でも生きているんです。そう考えてくるときに、ペテロがこの離散したユダヤ人クリスチャンたちに苦しみの中にあっても生きる素晴らしい秘訣を送ってくださった、くれた、その奥義を私たちは知ることができ、本当に感謝であります。そうです、慌ただしく動くこの社会の中で私たちは動いております、生きています。心を静める時が本当に必要です。その時がなかったなら押し流されてしまうでしょう。神様の御言葉の前に身を置いて黙想する時間必要です。なぜなら静止の中で、心を静める時の中でイエス・キリスト様がお語りくださるからであります。それがイエス・キリストを知る道です。そしてその道の先に私たちはイエス様を信じる者として7つの徳目をいただくものことができる、そのようなものに変えられるんです。そう考えてくると、神様が私たちに送ってくださった素晴らしい贈り物を喜んで私たちはいただこうではありませんか。そしてイエス様の品格を、品性を私たちもいただくものになろうではありませんか。今日のメッセージまとめてみたいと思います。今日2つのポイントにまとめます。1つ、恵みの性格。これは1つ前の恵みの生活の土壌で成長するものである。そうです、信仰からまずスタートしましょう。そして徳がいくんです。徳から時勢が始まります。そして順番に回っていって愛につながっていく。一つ前の土壌で成長する。2つ目、恵みの性格は恵みの品性を形成する。つまり品性とはパーソナリティです、人格です。結局のところあなたはその人格で人に評価を受けます。ビジネスもそうです。結局のところ言葉上手じゃないんです。人格、お人柄です。そのあなたに人は近づいてくるんです。私たちはその意味で素晴らしいイエス様の人格に似るものとしてこれから変えられていくこと、本当に喜んで受けていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。心合わせてください。1章8節をお読みいたします。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点であなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。天の神様、何という恵みでしょうか。私たちの内側にはこのような勝ったもの、優れたもの、何一つありません。それがビフォーでした。しかしながらイエス様にお出会いすることによって、イエス様はご自身のそのご性格を、恵みを私たちに与えてくださることを学びました。ありがとうございます。恵みの性格は一つ前の恵みの性格の土壌で成長していく。恵みの性格は違いや他を含んで融合して輪のようにつながっていく。恵みの品性を形成していく。これを教えていただき感謝をいたします。私たちはかつての自分にとどまるではなくて、アフターの自分、イエス様にお出会いしたものとして、このような恵みの品性をいただくものとして御前に歩むことができますように。今日礼拝に集われたお一人お一人を祝福してください。ここで応答の祈りを時間を持ちたいと思います。いかがでしょうか。自分はイエス様にお出会いしてどのような歩みを今しているんでしょうか。自問自答してください。イエス様が与えてくださる恵みの性格をどれだけ自分のものとしていただいているでしょうか。自問自答していただきたいんです。もし足りないところがあるならば今悔い改めましょう。そして神様の前に許しを願いましょう。そしてイエス様に会って信仰からスタートして愛に至るまでの素晴らしいこの品性を持つ器と変えられるようではありませんか。どうぞあなたの言葉で結構ですからお祈りください。どうぞ。お祈りをいたします。天の地なる神様、恵みの上に築かれる人生、主イエス様に似せられて私たちの体が栄光から栄光へと変えられていく、その素晴らしい贈り物、祝福を 今日教えてくださり感謝します。あなたの前にあまりにも恥ずかしいものです。しかしそんな私たちに、あなた方は役に立たないものとか身を結ばないものになることはありませんとお語りくださり感謝します。今日礼拝に集われたお一人お一人が今祈りました。あなたの前で素晴らしいあなたの器として、このような7つの品目特目を備えたキリスト者としてこの週も歩むことができるように祝福を与えてください。感謝いたします。主イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。